Wonderful Science。
はい、こんばんは皆さん。今日もやってまいりました、 Wonderful Science 山本です。今日はちょっと寒いかったですね。ちょっと昼間暑かったんですけどね、どっちやねんっていう今年2009年は、種の起源チャールズ・ロバート・ダーウィン、イギリスの自然科学者なんですけども、彼が書いた、生物の進化論の本ですね、が、種の起源を書いてから200周年ということで、今日はですね、昆虫の脳とから匂いの世界についてちょっとお話をしたいと思います。うん、実はですね、先日東京に、行きましてですね、アロマサイエンスフォーラム2009というのに出席してきました。この中で、神崎良平さんという研究されている方、東京大学の先端科学技術センター、生命知能システム分野教授と書いてますね。彼の講演がちょっと面白かったので紹介したいと思います。そのダーウィン200周年から、始まって、彼が、その神崎良平さんが、一番最初に言われていたファーブルの残した宿題というのが実は嗅覚にありということでですね、実はそのファーブルの残した宿題というのがですね、オスのクジャクが数キロメートルも離れたメスの匂いを頼りに、飛んでいくと、メスのフェロモンをたどってオスのクジャクが行っていたその匂いの元、どうやって探したかというのがわからないとファーブルは言って、うんうんと悩んでいたのが、この今年神崎良平さんによってこうではないかという仮説を立てられたわけです。そしてその仮説によって、なんとハイブリッドロボットを作っちゃいましたっていうお話なんですけども、簡単に言いますとですね、ちっちゃな5センチ四方ぐらいのロボットに、その先に、蚕がですね、これ、ガーの触覚をプチッとこうくっつけたというくっつけただけなんですけども、これがハイブリッドロボットして大変機能してるわけなんですよ。つまり蚕がというのは、フェロモンを、探知して認知して、方向を定めるわけなんです。匂いの方向がここから来ているという、その仕組みというのがとてもよくできているということで、ちっちゃなロボットを作っちゃいましたと。実はですね、その昆虫の脳というのは、とても単純と、信じて疑われなかったんですけども、とてもよくできていてですね、例えばですね、人間と比べると人間のニューロン、これ、神経細胞と言われてるんですが、例えば、痛いと感じた時に、手先に痛みが走ると、この走るその情報を処理する細胞がニューロンということなんですけども、これ人間は1000億個あるそうなんです。比べて昆虫は10万から100万個あるそうなんですけども、比べてみても10万分の1なんですが、だいたい人間が基本的な動きができる、処理できるものを10万から100万個、たったこれだけのニューロンで昆虫は全部やってしまいますよと。だいたい昆虫の頭のみそったって数ミリ程度しかないんですけども、その中に、ぎっちり入ってるわけなんですね。うん。そして、これによって、近年スーパーコンピューターを使ってですね、この昆虫の動きを再現して、なんか産業を立てようじゃないかということが流行っているらしいです。どうもね。この昆虫なんですけども、昆虫の動き、を使って産業、人間が使うようなものに還元しているのが、バイオミメティックス、バイオミメティックスといって生物模倣みたいなのが工学部で、よく使われるそうなんです。これがね、もともとそのスイスの技術者が、皆さんがよく知っているマジックテープを発見するに至った、経緯と同じで、例えばそのスイスの技術者が、 そうですね、自分の犬と一緒に散歩していた時にその犬にごぼうの実がついたわけなんです。くっついて離れない、なんでかなと思ってその実を見てみると鍵状の、ものがついていたと。で、それはまあ植物の仕組みなんですけども、その仕組みを見て、おお、なんやこれはと驚いてマジックテープを作ってしまった、大爆発したと。大爆発したんじゃないんですね爆発してどうすんねんといや、爆発的に売れたということなんです。でも、それが、ずいぶん昔の話なんですが、それからその生物とか動物の仕組みを使ってなんかものを作ろうじゃないかという動きがずっとあったんですが、そのマジックテープほど売れるものは今日まで、なかったということなんだそうです。なんだかんだで、そのバイオミメティクスから、昆虫の脳をスーパーコンピューターで解析するに至った現代、いろんなことが香りの世界、昆虫の周りにある環境ですね、植物とか空気とかそういうものも、まあ、いろんな仕組みがあるのではないかということで、いろんな研究者が、じゃあ植物、これはどんな香りを使って、生きていってるのか、進化していってるのか研究してみようじゃないかというのがですね、最近またまた流行ってきてましてですね、この植物、今度はね、昆虫の脳からちょっと離れますね。植物の香りの仕組み、香りを使って、コミュニケーションする仕組みというのがありましてですね、これもなんか名前をつけてますね。プラントミメティクスと言って、植物に学ぶ植物の香りによる戦略というのが、あります。これは、そうですね、プラントトークというのを、ご存知の方はいらっしゃるかもしれない、植物が喋、るとそのままやないかと、この喋るのに、口は当然ないですから、香りを発するわけなんですよ。で、植物っていろんな香りがありますよね。この香りで何をするかというと、例えば、寄生虫、その植物にとって害のある虫が来ましたと、みたいな思うでしょ。気持ち悪、この虫何してくれてんねんつって悲鳴を上げるわけですよ、植物がね。その悲鳴が匂いとなって、隣の花や隣の植物に来よったでと。そうすると隣の植物が、来よったんか、じゃあちょっと私も匂いを出してみようと言って強烈な匂いを出すんですよ。すごいでしょ。で、その匂いによって虫は、あ、この匂いはあかんでということで逃げ出すわけです。で、これが一つの使い方。もう一つはですね、寄生虫がやってきました。その寄生虫を食べる虫を引き寄せる匂いを発するわけです。すごいでしょ。もう匂いがいろいろあるというには、意味が少しあってですね、虫を殺すためのさらなる天敵の虫を呼び寄せるということですね。うん。まあこんなこんなで、植物の匂いにはいろいろある上にさらに面白いことがありましてですね、匂いが発する場所なんですけども、植物の場合は色素体というのがありまして、そこから匂いが香りを出しているということなんです。この色素体どこにあるか、まず花のおしべ、めしべを想像してみてくださいと、その花粉がついてますねと。その花粉を、電子顕微鏡で見てみましょうと、電子顕微鏡の中に映った四角いものがあります。これが細胞一つですと、細胞一個なんて目で見えませんから当然でも私たちも持ってるんですね、その細胞ね、たくさん持ってます。その細胞の中に、色を決定している色素体という場所があります。その色素体の中にどうも匂いを発する仕組みというのがありましてですね。これが、こっから匂いを発しているわけなんです。はい。 まあ、妄想の世界になってしまうんですけども、ここからは仮説なんですが、花にはいろんな色がありますよね。白い花とか黄色い花とかピンクとかね。で、例えばバラ、白バラと赤バラの匂いは、結構違います。もちろん、環境によっても違ってくるんですけども、環境というよりもその花が持っている色によって、まず匂いが違うということが分かってですね、なぜ、色が違うと匂いも違うのかというのが、実は色素体から匂いが発せられるので、もちろん、その色素体の色を出す仕組みが違えば匂いを出す仕組みも違うんじゃないかということですね。色が違う花は違う匂いを出すのではないかなというところまで分かっております。はい。この後講演はずらずら続いていってですね、なんだかわからない科学のなんかこうなんですかね、なんか記号みたいなのがいろいろスライドにありましてですね、名前もね、カローテンとかイオノンとか C14 のジアルデヒトしたかみやみたいなこれが呼気成分の、一つ、酵素の一つの記号が記号ですというふうに言われるわけなんですよ。何のことかようわからんなと思いつつ、そのよくよく科学のことをご存知の方は、こういう科学式の記号を見ると、お、これは何とかやと、これはカロテンやでというのがわかるらしいです。この形、よく似たものでも香りにもそのこの科学式の記号の形っていうのがあるんですけれども、よく似た形でも匂いが違うと、これも科学者に言わせると不思議な、現象らしいです。なぜかというと、化学式の記号が同じであれば、必然的に同じ酵素のはずだということが言えるんだそうですが、でも微妙に匂いが違うということなんですね。あとはですね、もっと面白いのありましたね。これなんか面白いかもしれないですね。ジャスミンの香気成分が、よく眠れる成分が含まれているということですね。これもなんか植物が、昆虫に害された時に出す匂いの成分によって、眠たくなる成分を引き起こす分子が飛ぶということなんですね。ジャスミンはなんかジャスミンティーって人間よく飲みますけどね。寝る前に飲むといいということなんでしょうか。はい。あとはですね、そうそう、これは香料会社の方なんかはよくご存知だと思うんですけども、天然香料、天然香料というのは、例えば、バラの花を香料として作りたい場合はバラの花を抽出するわけなんですけども、この抽出の仕方というのはまあいろいろあるんですが、まあ、例えば水蒸気を当てて、当ててというかスチームするわけですね。花を、大量の花をスチームして、そこから出てきた香気成分というのを集めて、天然香料にするというのがあるんですけれども、まあこれはみずみずしさが出ないということで、なんで天然のそのものと香料が違うのかというと、実はその天然の花からは水と一緒に匂いが出ていたということが分かったということです。それではまた、今日はボソボソと話しましたが、来週は、誰か、ゲストを呼んでまた喋ってみたいと思います。それでは、今週はこの辺で、お別れしたいと思います。Wonderful science.